今日は愛歌の五章です。このところでは主に立ち返ることが語られています。一節に主よ、私たちに起こったことを心に留め、私たちの汚名に目を留めてよく見てください。エレミアは神様に祈り訴えたわけです。その惨状というのは2節以降に出てきているわけですけれども、譲りの地、神様が与えてくださったこのイスラエルの国が他国人、異邦人の手に渡ってしまい、そしてその惨状はもうまさに筆舌に尽くしがたいような状況にあったわけです。五節を見ると、私たちは首輝きを負って追い立てられ、疲れ果てても憩いを与えられませんという、むしろ心のこの苦しみ、この安らぎがない様を彼は訴えています。そしてそのことは七節に、私たちの先祖は罪を犯し今はもういません、彼らの咎は私たちが負いました。その罪のこの責任を自分たちが負ってきている、そしてそれが現実にこのエルサレムの荒廃、そしてまたもう神様からの祝福がない様を彼は現実の様子を持って語っているわけです。そして15節には、私たちの心から喜びが消え、踊りは無に変わりました。心から喜びが消えてしまう、これほど辛いものはないのではないかと思います。今の時代、私たちは平和な日本に生活をしているわけです。しかし暗いニュースを聞くと、私たち自身の心も暗くなり、辛い思いになってしまう。そしてそれはどこに原因があるのか。16節に、冠も頭から落ちました、私たちはああ罪あるものとなりました。まさにこの罪が私たちの心を支配するときに、そしてまた私たちの思いがこの罪に覆われてしまうときに、17節のところに、このために私たちの心は病みました、これらのために目は暗くなりました、そのようになるわけです。たとえ周りが華やかな状況であり、喜ばしいことがあったとしても心が病む、そしてまた目は暗くなってしまう。このために、これらのためにとあるわけですけれども、まさに罪が私たちの心を覆うときに、私たちの心も暗くなってしまうわけです。じゃあ救いは一体どこにあるんだろうか。19節に、主よ、あなたは常しえに御座に仕え、あなたの王座は世々に続きます。実はそれは人間の力によって明るくなったり罪が解決できるというのではないわけです。御座に仕えた方がおられる、私たちにはこの救い主、主なるイエス・キリストがおられるということを忘れてはならないわけです。20節に、なぜいつまでも私たちをお忘れになるのですか。でも神様は私たちを忘れることはないわけです。そして私たちがなすべきことは何かというと、21節に、主よ、あなたの身元に帰らせてください、そうすれば私たちは帰ります、昔のように私たちの日々を新しくしてください。この心の罪、そしてまた私たち自身がこの明るくなり、また喜びが与えられるためには、なすべきことは一つしかないわけです。主の身元に立ち返っていく、そうするならば神様自身が日々を新しくしてくださる。それはただ単に日が新しくなるというだけではなくて、新約の恵みは私たち自身が 新たなものにされる新創造の技が与えられるわけです。イエス・キリストご自身が私たちを新たなものとして私たちの心を作り変えてくださる。私たちにはこの恵みが与えられているわけです。しかし今の時代においてもまさにこの哀歌のような惨状がこの世界には起こっているということを私たちは忘れてはならないわけです。ウクライナがしかりであり、そしてまたあのイスラエル、パレスチナ、ガザ地区も今本当にこの惨状を極めているというような状況の中にあるということを私たちは忘れてはならないわけです。私たちは祈らなければならない。本当の解決がどこにあるのか。それは私たちの罪をあの十字架で背負い、また許してくださった主の御元に立ち返られなければ、人間の心の中にある憎しみや怒り、それを解決する手段は他にはないわけです。私たちはこのことを覚え、自らがこのイエス・キリストの十字架によって救われたことを私たちは感謝し、そしてまた本当に全ての人たちがこの主の御元に立ち返っていく、そのことを私たちはまた続いて祈らさせていただきたいと思います。